恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。1999年もあと5日です。この1年を振り返るこの時期、皆さんにとってこの1年はどんな1年だったでしょうか。お一人お一人にとって、またそのご家庭にとって、また教会にとって、この教会にとってはこの新街道ができて、実質的な本当にこう1年初めの1年のような1年でしたけれども、本当にですね、さまざまなことがありました。ぜひこの残る日々、それぞれの恵みを数えて神様に感謝し、また1年を振り返りながら、自らの生き方を振り返りながら、反省の時を持って悔い改めるべきところを示されたら、悔い改めて新たな年に臨みたいと思います。そして西暦2000年が始まろうとしています。AD2000年、 AD というのは主の年という意味です。すなわちイエス・キリストの支配する年という意味です。イエス様のご支配される年、2000年を迎えるわけです。例えば日本でしたら、明治、大正、昭和、平成とですね、天皇陛下がこう即位するたびに年号が変わります。しかし、キリストの場合には、ずっと変わることなく2000年間ですね、キリストの年が続いているわけです。それは、まさにキリストの支配が、永遠に続く支配が、今も続いているということを表しているわけです。新しい年も、私たちは確実にわかることは、その年もキリストがご支配くださいます。これまでキリストがこの世界の歴史を導き、またそれぞれの歩みを導いたように、新しい年もキリストは変わることなく、王の王として、この世界を、この宇宙を支配し、また私たちの人生を導いてくださるわけです。さあ、今日も先々週に引き続いて、先週はクリスマス礼拝でしたので、一回お休みしましたけれども、ヨハネの福音書から学び、また一年の締めくくりとしたいと思っています。私たちは前回のところで、イエス様がとても挑戦的なお方であるということを見ました。私たちが心の中に抱いているイエス様のイメージとちょっと違うなと思うぐらい、イエス様は挑戦的なお方でした。イエス様の話を聞いて、イエス様のお姿を見て、イエス様を信じると言ったユダヤ人に向かってイエス様は、ああ、よかったね。信じられてよかったね。とですね、言わないんです。鈴木兄弟は本当にですね、興味深いお証を聞いてですね、とても嬉しいお証です。その行き先を私はずっとですね、その裏の話まで知ってますので、もう本当にですね、もうハラハラしながら見てたんですけども、神様って方は不思議なことをなさるお方だなぁとですね、つくづく思わされます。そして、こうやってまたこの教会に返してくださって、アワナジャパンの働きをですね、していらっしゃるお姿を見るとですね、神様を褒めないでおれない。本当にイエス様を信じるという、告白を聞くと、私たちにとって大きな喜びなんですけども、なんとイエス様は、私はあなたを信じますというユダヤ人に向かって、いいえ、あなた方のその信仰を信じられない。あなた方は今なお罪の奴隷だ。あなた方は私を殺そうとしている。あなた方は自分は、アブラハムの子供だ、神の子供だと言ってるけれども、あなた方は、実はサタンの子供、悪魔の子供だ。皆さん、こんなこと言われたら、はい、そうでございます。よく言ってくれましたと思います?イエス様は信じますというのに、その信じるという、その心を信じられないと言われたら。イエス様は人の心の中をすべて見ておられるお方なので、そんな風に言うことができるわけなんですけど、それにしても挑戦的なイエス様。とうとうですね、ユダヤ人たちも怒ってしまいまして、わかった。 お前はサマリア人だ。当時ですね、ユダヤ人にとって、このサマリア人っていうのは一番のですね、あざけりの言葉だったわけです。子供の頃よくね、友達と喧嘩すると、バカかばあちんどんや、お前の母さんてめえそうなんとですね、ごめんなさい、講談からですね。そういうですね、こう相手をなじる言葉がよくあったでしょ。この前聞きましたら、他の地方でも同じだっていうんでですね、全国共通のですね、人をバカにする言葉。そんな感じなんです。お前はサマリア人だっていうのは、一番悪いですね、このあざけりの言葉。そしてそれに輪をかけて、お前は悪霊に疲れているというわけです。さあ。ところがですね、イエス様はそれに対して、さらに、怒りのですね、この火にですね、油をぶちまけるようなことを言うのです。今日のところで、8章の特に51節。誠にあなた方に告げます。誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を見ることがありません。イエス様が、誠にとですね、話をされるとき皆さんぜひですね、襟を正して、おっと、この後に大切な言葉が続くんだぞとですね、こう、緊張した方がいいです。言語では、アーメンとですね、イエス様はおっしゃったのです。アーメンとは、誠にっていう意味です。それを2回続けて、アーメン。ヨハネの福音書の中によくですね、この言い方が出てきます。ぜひそういった言葉を書き出してみると、そこには重大なことがですね、言われているのです。そして今日のところでは、アーメン。誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を見ることはありません。またとんでもない発言です。ユダヤ人たちはそれを聞いたときに、またカチーンと来るのです。なんちゅうことを言うんだ、この男は。私の言葉を守れば、その人は死を見ることがない。お前は一体自分を何者だと思ってるんだ。アブラハムも死んだし、預言者たちも死んだよ。なのに、お前の言葉を守れば死なない。お前は一体自分を何様だと思ってるんだ。そんなにもお前は偉大なのか。イエスキリストは、それに対して、さらに、また油を注ぐんです。イエス様って方はすごいなぁと思うんですが、その後で何と言ったかというと、54節、55節、そして56節です。あなた方の父、アブラハムは、私の火を見ることを思って、大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。なんとユダヤ人が、イエスよ、お前はアブラハムよりも偉大なのかという問いかけに、はい。実はアブラハムも私を見て喜んだんですよ。私の火を見て大いに喜んだんですよ。それを聞いてユダヤ人、もう呆れてしまいました。ちょっとおかしいんじゃないか、この男は。イエスという、このごめんなさい、アブラハムという人物はイスラエル民族の始まりです。このイエス様の時代からはるか2000年昔の人物。2000年前の歴史上の人物、アブラハムがイエスを見て大いに喜んだ。ちょっと、いい加減なバカな話を寄せてくれよ。お前は50歳にもなっていないのに、アブラハムを見たのか？まあ、このところはとても有名な箇所でして。イエス様はその当時まだ30そこそこの男に、お前はまだ50歳にもならないのに、と言ったということからですね、イエス様はどうやら、年よりも相当老けて見えた、とですね、言われる箇所です。老け顔のイエス様。しかし、ここからですね、イエス様は年よりも相当老けて見えた、ということをですね、理解するのはちょっと無理でしょう。実は、聖書によれば、神様のご奉仕をするレビ人っていうですね、部族がいます。このレビ族が神殿で神様のために奉仕をするのは、30歳から50歳までなんです。 30歳になって初めてその責任ある働きができ、50歳になったら定年なんです。あ、私ももう定年過ぎてました。すいません、なんて感じなんですけど。すなわち、ここで50歳にもならないのにっていうのは、まだ定年にも遠い、そんな若造のお前が、なぜ2000年前のアブラハムを見た、いや、アブラハムがお前を見たと言うんだ。バカなこと言うな。するとです。さらに、イエス様はそれに対して、とんでもないことを言うのです。また、誠に誠にが始まります。58節。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。これはすごい言葉。アーメン、アーメン。アブラハムが生まれる前から私はいる。2000年前のアブラハムが生まれる前から私はいる。普通でしたらここを文法的に正しく書こうと思えば、アブラハムが生まれる前から私はいたというはずのところを、なんとイエス・キリストは、アブラハムが生まれる前から私はいる。私たちは日本人はこういった話を聞いても何とも思わないかもしれませんけども、ユダヤ人たちがそれを聞くと、もう許せない。堪忍袋の尾が切れる言葉です。というのは、私はいるというのは、以前にも触れましたが、旧約聖書の中で、モーセが神様から召されて、神様、あなたのお名前は何ですかと聞かれたら一体何と答えればいいんでしょうか。神様がモーセに自己紹介をして、私の名前は私はあるという存在だ。私はある。ですからユダヤ人は誰でも、私はあるというのが神様のお名前だと知ってたわけです。永遠に現在形なんです。私は永遠にあるお方。I am. I was とか、I will be とかじゃなくして、永遠に現在の神様。すなわち時を超えた永遠のお方だ。なんとイエス・キリストはそのお名前を自分に適用して、アブラハムが生まれる前から、私は I am です。私はいるのです。私はあるのです。まあ、ここまで。イエス・キリストは畳みかけるように、畳み込むようにして、次から次へとユダヤ人たちの態度に挑戦して、ついにどうしましたか？すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。そうなんです。ユダヤ人たちはすぐに、イエスは今自分を神と等しくした。神を冒涜した。これは死刑に値すると思って石を取って投げつけようとしたんですが、イエス様は不思議な力で、それを、そこからですね、逃れていかれたわけです。さあ、私たちはこんなイエス様に対して、どういう態度を取るでしょうか。イエス・キリストはそのように自己主張をなさるんですが、そのお方に対してあなたは何とおっしゃるでしょう。特に今日の中心の御言葉として51節を選ばせていただきました。もう一度51節ご覧ください。誠に誠にあなた方に告げます。誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を見ることがありません。イエス様はここで、私の言葉を守るならとありました。ここで使われている守るという言葉は、とても大切な、この貴重なですね、宝物を大事に大事に保管をして、大事に大事に取り扱うという意味です。イエス様のお言葉を、まさに大切な宝物として、大切な宝物として、自分自身のものとするなら、イエス様のお言葉を大切な宝物のように理解し、宝物のように受け入れ、宝物のようにこの御言葉に生き、宝物のようにこの御言葉をしっかり心に蓄えながら、 日々生きていくなら、そうなんです。イエス様はここで、私の言葉を本当に宝物にするなら、と言ってるのです。皆さんにとって、イエス様のお言葉、聖書は宝物になっているでしょうか？はい、聖書は宝です。でも、宝の持ち腐れになってないでしょうか？ですね。聖書は、まさに、私たちにとっての大切な大切なかけがえのない宝。一年を振り返るこの時期、この1999年は、もちろん、元旦礼拝から始まったんですけども、この教会で、1月15日に新年聖会が開かれたことを思い出してみてください。講師は下川先生。下川先生は何を語ってくださいましたか？今日の教会学校で1年を振り返って。下川先生は何を語ってくださいましたか？って言いましたら、森川姉妹が、聖書通読。とですね、早速答えてくださいました。本当にそうですね。森川先生、下川先生は、2回のメッセージを通してですね、この聖書通読の素晴らしさを私たちに、こう、見せてくださったわけです。まあ、1年に二十数回通読をする。今まで365回通読してきた、なんてですね、もう聞くだけで圧倒されるんですけど、でも、その挑戦を受けて、この教会でも何人もの方々がですね、聖書通読にこの1年挑戦しておられる姿を、証を聞いて、とても素晴らしいことだと思います。ぜひですね、遅ればせながら、新年度に向かって、よし、私も聖書を通読しようとですね、心に決めれば、それは素晴らしい一年のですね、この目標になるでしょう。一年に一回でもいいですから、ぜひですね、これを通読する計画を立ててご覧になったらいいと思います。クリスチャンを何十年やっていても、聖書を一度も通読したことがないっていう人がとても多いんですね。しかし、この聖書を私たちが読まないで、聖書を味わわないで、聖書を蓄えないで、聖書に教えられないで私たちは、クリスチャンとして成長することも、また勝利することも、実を結ぶこともできないのです。ぜひですね、来年度はですね、この御言葉を本当にですね、宝物にしてほしいのです。そして聖書を自分で読んで、自分で理解して、自分で自分の生活に適応して、自分でその御言葉で恵まれる。それこそが実は大人のクリスチャンです。いつまでも誰かから教えてもらわなければ、聞かなければではなくして、自分で御言葉を日々読んで恵まれて成長していく。さあ、聖書はまさに宝物なのですが、聖書が宝物である理由は何よりも、この聖書が、キリストこそが実はですから、私たちの最も大切な宝のお方なわけです。さあ、実は、アブラハムは、その宝なるお方を見たのです。2000年前、イエス・キリストが誕生するよりも2000年も昔に、神様は、まさに偶像崇拝者であったアブラハム の家族の中から、アブラハムを選んで導き出して、そしてそのところからイスラエル民族が始まりました。しかし、アブラハムと奥さんのサラは、とても年を取っていったんですけれども、子供がいない。でも神様は、アブラハムとサラに、私は必ずあなた方に赤ちゃんを与えます、子供を与えます。そしてその子供は増え広がって、空の星のようになり、地の砂のように増え広がります。アブラハムは、その神様の約束を信じました。また神様のもう一つの約束は、アブラハムよ、あなたに与えられる子孫によって、全世界の国民が祝福される。アブラハムの子孫によって、全世界が祝福される。アブラハムはその約束を信じました。そして、実はパウロは、ガラテヤ書の3章16節というところで、そのアブラハムに対する約束を解釈してこう言うのです。神様はアブラハムに、あなたの子孫たちにとは言わないで、一人の子孫を指して、 一人の子孫によって全世界が祝福されると約束したのです。その一人の子孫とはキリストです。そうなんです。アブラハムは神を信じました。神の約束を信じました。子孫が与えられることを信じました。子孫が増え広がって空の星のようになることを信じました。同時に一人の子孫によって全世界が祝福されるということを信じたんです。そしてその信仰を神様は見て、アブラハムを義と認めた、罪を許し、神の子供としたというのです。なんと、アブラハムは2000年も以前に神様のお言葉によってずっと後に来る救い主イエス・キリストを遥か彼方におぼろげでしょうけど、見て、ああ、私の内から出ていく多くの子孫の中の一人の子孫が全世界の祝福となるんだ。祝福のもといになっていくのだ。そのことを思い見て、アブラハムは喜び踊ったっていうのです。アブラハムの生涯は、実は、後に来る救い主イエス・キリストを思い見て、そのことのゆえに喜び踊る信仰の生涯。そうなんです。イエス・キリストはそのことを指しているのです。アブラハムは、なんと私の日を見て、私の来ることを見て、私の存在を思い見て、大いに喜んでいたのですよ。聖書っていう本は、御言葉によってイエス・キリストを見て、大いに喜ばせる本です。皆さん、興味深いことに、アブラハムという存在は、何度も言いますように、紀元前2000年の人です。そして、ちょうど私たちは今、キリストが来られてから紀元2000年を迎えようとしています。本当に大きなですね、時代のこう対照的なところに私たちは立たされています。キリストを中心に、その2000年前にアブラハムがおり、2000年後に私たちが今、ここにいるわけです。そして私たちは、アブラハムとは本当に違います。アブラハムは、神様のお約束、お言葉の中から、ぼんやりおぼろげに、後に来るキリスト、全世界の救い主になるお方を見て、しかし、大いに喜んでいました。私たちは、もうすでにキリストが来られて2000年経って、この聖書によって、この救い主が一体どういうお方であるのか、何をされたのか、何を語られたのか、もう、はっきりと見ることができます。もう私たちはすでに来てくださった救い主を聖書の中に詳しく見ることができるんです。これは本当にすごいことです。もしも旧約聖書の預言者たちが私たちが持っているこの聖書を見たら腰を抜かせて驚くでしょう。例えばもしアブラハムがタイムマシーンで今日ひょこっとここに現れて、すなわち4000年という時を超えてアブラハムがここにひょこっと来て、私たちの知っていることを聞いたら、私たちが持っている特に新約聖書を見たら、アブラハムは本当に鈴木兄弟じゃないですけども、まさに妬みに燃えると思います。なんであなた方はこんなにも素晴らしい言葉を知ってるんですか？ああ、イエス・キリストはすでに来たんですね。私が待っていた救い主はもうすでに来たんですね。ああ、十字架にかかって死んでくださったんですか。蘇ってくださったんですか。素晴らしいですね。アブラハムはきっと腰を抜かして驚くでしょう。私たちの知っていることの素晴らしさに驚くと思うんです。それと、もう一つ驚くことがあると思うんです。それは、すでに来られた救い主を知っている私たちが、そのことのゆえに喜んでいないということです。こんなにも素晴らしい聖書を持ちながら、こんなにも素晴らしいイエス・キリストをはっきりと見ることが、知ることができることを時代に生かされていながら、そのことを喜んでいない。アブラハムは、遥か彼方におぼろげに見ながら大いに喜んだのに、 私たちはおぼろげではない、明確に知っているのに、なんだか、ぼやーっとして、2000年前のことだから、なかなか、ピンとこない。と、私たちはそのことで喜べない、喜ばない。そして私たちは、こんな風に考えてしまいます。もしもじゃあ、2000年前の、前にも昔すぎます。キリストがもしここに現れてくださったら、奇跡をここで行ってくださったら、そうしたら私は信じられるんだけど、よく人がいます。そういう人いますよね。神様見せてくれたら信じますとか、何かあっと驚く奇跡があればもっと信じやすい。皆さんそうでしょうか？奇跡があったら信じやすいんでしょうか？皆さん、ちょっと話をそこで置いて、この教会に素晴らしい人形劇団があるのをご存知ですか？人形劇団があるんですか？そうなんです。とても有名な人形劇団。まあ、石川県の中でだけ、いや、聖書教会の中でだけ有名なんですが、そう。教会の中学生、高校生が中心のワンウェイクラブが、人形劇をですね、いろんなところで見せてくださるわけです。しばらく前には輪島に呼ばれたですね、輪島興行がありました。素晴らしかったですね。このクリスマスは2回の興行が、あ、CS でもあったの？あ、じゃあ2回だけ？はい。2回の興行が行われました。1回目はですね、ぬか聖書教会に呼ばれて、ね、人形劇を見せてくださって、先週は少年院にですね、人形劇を持って行って、人形劇をみんなに見せてくれました。少年院で披露してくれた人形劇は、どういう人形劇かというと、すごい人形劇でしたね。地獄の炎の音がですね、ブワーッと上がるですね。それはすごい迫力のある人形劇でした。金持ちとラザロのお話、イエス様のお話から、貧しい貧乏人のラザロが死んで、しかし天国に行きました。大金持ちが死んで地獄に行って、火の燃える中で苦しい苦しいと叫んでいます。そんな地獄に落ちたラザロ、ごめんなさい、ごめんなさい、ラザロって言ったら大変ですが、大金持ちが地獄の苦しみの中で気になるのです。私の兄弟たちはまだ生き残っています。私の兄弟たちもここに来ないように何とかしてください。そうだ。あのラザロを蘇らせて、兄弟のところに使わせてください。死んだはずのラザロが生き返って兄弟のところに現れたら、その言葉を、その警告を聞いてきっと兄弟たちは信じると思いますから、使わせてくださいって言ったら、神様の答えは、いいえ。あの家には聖書がある。聖書があり、聖書を読んで信じないぐらいなら、ラザロが死人が蘇って伝えても信じない。聖書の言葉を信じないなら、死人が蘇ってくるという奇跡を見ても信じられない。そういうですね、実は人形劇だったわけです。さあ、そうなんですね。奇跡で信じる信仰っていうのは信仰にならないんです。私たちはよくね、いや、奇跡があった方が信じやすいよ。やっぱり、チラシを配るときにもですね、教会に横山っていう牧師がいて、この牧師はですね、奇跡を行う牧師です。もう次々ですね、どんな難病でも治します。ですね、どうぞ病気の人を呼んできてくださいなんてですね、ここで奇跡を行ったら、皆さん、もうここはすぐに満員になりますよ。もうとてもじゃない人は入りきれなくなるでしょう。人々は奇跡を、ね、見たいんです。奇跡に群がってくるのです。では皆さん、奇跡でイエス様を信じると言っても、その信仰は信仰じゃないんです。奇跡で信じますと、どうなるかっていうと、その時はすっごい感動して、もう本当にですね、飛び上がって喜んで、うわー神様素晴らしいって言うんですけど、そういった感情はいつの間にかだんだんと薄れていきます。そしてそのうちに、いや、あれは偶然だったかもしれない。 いや、ちょうどあれは病気が治る時期と合ってたんだとか、あるいはなんだか気の迷いでとかですね。そうすると次の奇跡が必要になってくるわけです。やっぱり次の奇跡をまた求めて、そして今度はですね、以前の奇跡よりももう少し、こう、ランク上のですね、奇跡でないと満足しなくなるんですね。次、奇跡から奇跡へとですね、私たちは、こう、必要になってきます。実は、奇跡で信じる信仰っていうのは聖書では信仰にならない。信仰ではない。信仰というのは、見ずして信じる。そして言葉で信じる。言葉を信じる。これが神様が私たちに求めていらっしゃる、喜んでくださる信仰なのです。例えばです。私に、どうしてもそこにいますので、江川君登場してきてもらいますけど、江川兄弟というですね、友人がいます。今日は江川兄弟にですね、いい役回りを差し上げますが、ですね、江川兄弟がなぜ私は友達だと思うかっていうとですね、彼すごくお金持ちなんです。そしてですね、いつもですね、お金困ってない?あげるよって言ってですね、もう彼いつもくれるんですよ。もうですからですね、彼のそばにいるとですね、もういつも私もですね、もうルンルンなわけです。もうだからいつも私は江川兄弟に、今日かっこいいねとかですね、その服いいね、子供さんもいつもかわいいねなんてですね、もうおべっか使うわけです。すなわち、彼と私との友情はお金でつながっているわけです。突然彼がですね、倒産します。失業します。すると、どうですか?お金でつながってましたので、金の切れ目が縁の切れ目で、もう私は彼のそばにもう行く必要はなくなるわけです。お金でつながった友情は、これ友情じゃありません。神様との関係もそうです。奇跡でつながった信仰っていうのは信仰じゃないんです。神様、じゃあ次の奇跡見せてください。見せてくれたら信じますからね。奇跡でつながってますので、奇跡がないと奇跡の切れ目が不信仰の始まりになっちゃうわけです。神様は、そのようなですね、つながり、私たちの関係ではなくして、言葉で信じる。言葉で平安でいられる。例えば私と家内との関係がですね、もしお金のつながりだったら大変です。でも、私と家内との関係は言葉のつながりです。私が家内に愛してるよって言うと、家内は喜んでくださるはずです。なかなか彼女の口からはですね、私のことをですね、愛してるなんてこと、今まで聞いたことあるかなと思うんですけど、もしも彼女が私に、あなたのことを愛してるよって言ってくださるものなら、私はもう飛び上がって喜ぶんです。そして、その言葉を私は信じています。ところが、家内がですね、私にですね、あなたは私を愛してるんだったら、証拠見せてよ。私を愛してるっていう証拠見せてよ。あなたは私にダイヤモンドの指輪買ってくれたことある?それくれたら信じるよ。なんて言ったら、私は、おや?ちょっとおかしいなということになります。言葉で信頼し合っている関係でなくなってしまいます。神様との関係もまさにそういうことです。言葉で信じる。そう。本当にですね、私たちはイエス・キリストに対して、言葉で信じて喜ぶ。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない、栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である、魂の救いを得ているからです。イエス様のお言葉を見て、イエス様のお言葉によって信じて、喜んでいる。さあ、私たちが御言葉を宝物のように、そして御言葉に示されたイエス・キリストを、まさに宝物のように喜び、踊っているとき、そこにどういう祝福が伴うか。もう一度51節のイエス様の言葉の後半。誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を見ることがありません。皆さん、イエス様のすごい言葉ですね。その人は決して死を見ることがありません。 私の言葉を宝物にする人は死を見ることがないって言うんです。ユダヤ人たちはそれで怒ったわけです。死を見ることがない。アブラハムも死んだし、預言者も死んだのに、お前の言葉を守れば死を見ることがないのか、死を味わわないのかと怒ってるんですが、実はこの見るっていう言葉は、じっと観察するとか、注目するっていう言葉が使われています。私たちは、どんなに痩せ我慢をしていても、心のどっかにいつも死への恐れがあります。死っていうものが、いつも、蛇のようにですね、私を虎視眈々狙っている。そして、おりあらば、蛇、この死という蛇がですね、私にいつか飛びかかってくるんだ。そのことを思うとですね、本当に怖くなります。虚しい気になります。寂しくなります。でも、イエス様のお言葉によればこうです。私たちがイエス様のお言葉に心を向け、イエス様のお言葉の約束に目を向け、イエス様のお言葉のうちからイエス・キリストを見て、喜び踊っているなら、もはや死はあなたの目に入らない。死はもはやあなたにとって恐怖でも何でもない。死に見入られたように、いつも死に怯えて生きる。そういう状態から全く解放されるというのです。死を見ることがない。不思議な言葉ですけど、私はこれは本当だろうなと思います。私自身が、例えば今日、今、皆さんの前で死ぬとしましょう。突然、心臓発作に見舞われてですね、もう近藤兄弟、パッと私のところに飛んでくるとですね、あ、もう死んでます。さあ、今、私が死んだとしましょう。その時私はどうなっているかです。イエス・キリストを信じるっていうことは、例えてみれば、永遠の住まいに、入れられることです。永遠の住まい。そして、この地上っていうのはこの永遠の住まいの玄関です。私たちは死んでから永遠の住まいに行くんじゃなくて、信じた瞬間からもうこの地上にあって永遠で命を持っていますので、もうすでに永遠の住まい天国に入っているわけです。死んでから行くところじゃなくして、もう地上ですでに永遠の住まいの玄関にいるんです。そして、私が今死にます。そうするとどうなるかというと、この玄関から死というドアを開けて、この永遠の住まいのリビングに入るんです。そうすると、まだ皆さんはこの玄関に残っているわけです。そうすると玄関に残っている皆さんは、私がもう死という扉を抜けて向こうに行っちゃいましたので、もうあとはまた元のように死が見えるだけです。ああ、牧師は死んじゃった。もう少し生きさせてあげたかったけど、まだしたいことがいっぱいあったでしょうけど、かわいそうにとですね、三人ぐらい泣いてくださるでしょうか。すなわち、皆さんは私の死を見るでしょう。でも、私はどうなってるかというと、死という扉を抜けて、そのリビングに移った私は、なんと、そこで、私の愛し慕っていた、地上ではぼんやりしか見えなかった、あのイエス・キリストと顔と顔と合わせて、まみえているわけです。合っているわけです。すなわち、私にとって死というのは、ですね、本当に、あってなきようなものです。それもこれも、イエス・キリストを信じたことによって与えられる驚くべきですね、約束。私の言葉を守る者は宝物として、それを大切にする者はですね、死を見ることがない。イエス・キリストは私たちにそんなですね、約束をくださっているのです。さあ、この一年も私たちもイエス・キリストを見ながら、そして新しい年もイエス・キリストを本当に私の宝物として見ながら、また御言葉を宝として尊重しながら大切にしながら歩んでいきたいのです。最後に一つのことだけ。このイエス・キリストっていうお方は、 誰にとってもぴったりの救い主だという不思議なことを話して終わりたいと思います。人間という場合は、人間の場合は、どうしてもですね、こう、反りが合わない、合わない、馬の合う人合わないっていうのがいますよね。こういうタイプの人には、とても調子がいいんだけど、こういうタイプになると、どうも緊張してしまって、馬が合わない。ところがですね、不思議なことに、イエス・キリストっていうお方は、誰にとっても、ぴったり、なぜか、イエス・キリストにお会いすると、ああ、私が探し求めていた、待っていたのは、こういうお方です。と、イエス・キリストの素晴らしさに触れるときに、一人一人が、あ、これこそ私が探してたものです、お方です、と、わかるのです。そのことを一つの例話でお話しして終わりたいと思うんですが、最近読んだ本の中に、興味深いお話が出てきました。こういうお話です。私の知人に、ベルガーさんという50過ぎのドイツの婦人がいます。そのお嬢さんのコンスタンツさんは、ちょうど1年ほど前に結婚したのですが、その時のお話ですと言ってですね、続くんですが、このコンスタンツさんは結婚を数ヶ月後に控えて、しばらくドイツ人なんですけども、ロンドンに滞在しました。そしてロンドンに滞在している時に、毎日通るですね、この通りに面したお店のショーウィンドウに、それはそれは素敵なですね、ウェディングドレスがかけられていたのです。それを見るたんびに、素敵だなぁ。誰がこんな、このウェディングドレスを着るんでしょうか。見れば見るほど、もう手が飛び出、この出ないほどですね、高価なウェディングドレスです。でも、滞在中ずっと見るんですけども、全然売れていかない。そしてよく見るとですね、値段が書いてないんです。とても気になったですね、このコンスタンスさんは、いよいよロンドンを離れる数日前に思い切ってこの店に入っていきました。そして聞いたのです、女主人に。あそこに飾ってあるウェディングドレス、一体おいくらなんですか？いいえ、あれは値段がつけられないのです。私はあれに値段をとてもつけられません。しかし私はあのウェディングドレスがぴったり合う人が現れるのをずっと待っています。2年間、あれはあそこにかけたまんま、あのウェディングドレスに袖を通してくれる女性が現れるのを待っています。あのウェディングドレスが体にぴったり入る人を待っているのです。そしてハッと気づいたように、女主人はコンスタンスさんに聞きました。あなた、試しに聞いてみ、来てみてくれませんか？びっくりしたコンスタンスさん。いいですか？って言ってですね、来てみたらですね、なんとですね、ぴったりだったんです。コンスタンスさんにこう合わせて作ったんではないかと思うぐらいぴったりだったんです。喜んだのはコンスタンスさんよりも女主人でした。とうとう現れてくれました。これはあなたのために作ったんです。とても手が出ないほどの高価なウェディングドレスを、嘘みたいな本当にですね、もうあるかないかのお金でコンスタンスさんの手に渡ったのです。コンスタンスさんっていうのはですね、もうとてもですね、小柄な女性で。いつもはですね、着る洋服、普通の洋服屋にはないので、子供服売り場で自分の着る洋服を選ぶほど小さな体の方。なんと、そのコンスタンスさんにぴったりのウェディングドレスが作られて、コンスタンスさんの来るのを待ってたっていうわけです。イエス・キリストの救いっていうのも、それぞれがその救いを受け取ってみると、この救い主を受け入れてみると、既成服のようではなくって、まさに自分にあつらえたんではないかと思うぐらい、私にぴったり、私が探し求めていた、これこそそのものだとですね、確信させられる。そうなんです。イエス・キリストは、本当にあなたの、あなただけの救い主として、今年もそして新しい年も共に歩んでくださるお方。昨日も、今日も、またいつまでも変わることのないお方。アブラハムがいる、生まれる前から、私はいる、永遠におられるお方が、あなたと共にいてくださるのです。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。